無駄な時間を減らす30の方法。その1、助走をしてもしすぎるな。大きなことにチャレンジをするとき、助走をしてばかりの人がいます。留学、就職、転職、企業、開業。しっかり助走がしなければいけない。もっと助走をつけなければいけない。自分の助走に満足できず、ひたすら走り続けています。そろそろジャンプしたらどう?と促しても、まだ助走が足りない、もっと助走が必要の一点張りで聞く耳を持ちません。少しでも素晴らしいスタートを切るために、徹底的に助走をしているのです。確かに新しいステージに進むときには助走が欠かせません。いきなりジャンプすると勢いが足りず、良いスタートが切れません。大きなチャレンジであればあるほど必要な準備も増えて時間もかかるでしょう。助走期間を設けることは不要な失敗を避けるために大切なのは間違いありません。しかし助走をするのはいいのですが、しすぎには注意してください。助走をしすぎるとぜいぜい息切れを起こします。そこで体力を使い切ってしまい、肝心のジャンプがうまくいかなくなります。必要以上の助走はかえって時間の無駄を生んでしまうのです。助走をしている段階ではまだ始めたことになっていません。あくまで準備であり前段階です。延々と助走をするわけにはいきません。助走を続けているばかりでは次のステップに進めません。思い切ってジャンプをしてこそ本当のスタートです。助走をするなら前もって量と期間を決めておきましょう。どこかで区切りをつけて踏ん切りをつけなければいけません。適度な助走を見極めてください。助走に上限を設けましょう。ある程度勢いがつけばジャンプです。大きなことであればあるほど助走も長く必要になりますが、きちんと上限を決めておくことが大切です。いつまでも助走ばかりするのではなく、勢いがついたら勇気を出してジャンプする。無駄な時間を減らす30の方法。その2、 2DO リストを作っただけで満足してはいけない。仕事をするときは 2DO リストです。タスクを頭の中だけで考えるのはよくありません。頭の中だけで考えていると記憶が曖昧になったり、うっかり忘れたりするのがオチです。タスクが複数あるときは、きちんと紙に書き出して 2DO リストを作ることが役立ちます。リストに一つ一つやるべきことを書き出すことで、タスクの見える化を実現できます。どれだけ頭の悪い人でもリストに書き出せば一目瞭然です。消さない限り消えることはありません。取り組むべきタスクが明確になることで、優先順位も考えやすくなって実行しやすくなるのです。意識の高いあなたであれば、日頃から 2DO リストを利用して仕事をしているに違いありません。さて、 2DO リストを作った後、よくあるオチがあります。作ったことに満足して肝心の実行が恐ろかになるということです。よし、作り終わった、立派なリストができたと満足して終わりです。 2DO リストを作ると、なんとなくそこで一仕事を終えた気になります。自分の中で達成感を覚え、ほっとしてしまい、実行しないまま終わるのです。これでは 2DO リストを作って意味がありません。本を買っただけで読んだ気になってしまい、結局読まないまま寸読で終わるのと同じことです。笑ってしまう話ですが、少なくありません。どれだけ見やすかろうと、どれだけ優先順位がうまく考えられていようと、実行に移さなければ無意味です。 2DO リストを作ったら、そこで満足するのではなく、きちんと実行に移しましょう。優先順位の高いものから一つ一つ取り組むことです。 2DO リストは作ってからが本番なのです。 2DO リストを作って終わりではなく、きちんと実行に移す。無駄な時間を減らす30の方法。その3、計画は無駄な時間をなくすための投資。大きな仕事や複雑な仕事に取り組むとき必要なのは、何といっても計画です。もちろん一瞬で終わる小さな仕事であれば、いちいち計画は不要ですが、大きな仕事や複雑な仕事では計画が欠かせません。無計画で進めるのは失敗をしに行くようなもの。これほど恐ろしいことはありません。行き当たりばったりで取り組むと無駄な時間が発生します。仕事が終わるたびに、次の仕事は何をしようかと考えることになり、スムーズに進みません。二度手間になったり、余計なことをしたりすることも増え、無駄な時間を生んでしまうのです。そんなことは当たり前のことだ。そんな声が聞こえてきそうですが、ちょっと待ってください。基本的なことで当たり前のことですが、軽視できません。大切なことは知っているかどうかではなく、できているかどうかです。今一度きちんとできているか振り返ってみてください。頭では分かっていても、意外と見落としていることが多いのではないでしょうか。特に大きなプロジェクトや複雑な仕事の場合、計画は必須です。計画を立てることで、次はどの仕事をしたらいいのかを迷うことがなくなります。仕事の段取りが良くなり、業務効率や生産性の向上につながります。計画を立てればやるぞとやる気も出て、モチベーションも上がります。ミスやトラブルを減らすことにも役立つので、無駄な時間もなくなるのです。大きな仕事も複雑な仕事も、計画があれば怖くありません。計画を立てるとき、完璧な計画は必要ありません。細かいところまで考えると、考えることが膨大になります。いざ仕事を始めると、思わぬトラブルや想定外が発生するのは日常茶飯事です。はっきりしないところは臨機応変な対応でフレキシブルにいきましょう。大雑把な計画や起こりやすいトラブルに絞れば十分です。大きな仕事や複雑な仕事に取り組む際は、きちんと計画を立ててから取り組みましょう。計画を立てるのに時間はかかりますが、無駄ではありません。費やした時間以上に得られるものがあります。計画に時間がかかっても、スムーズに仕事を進めば十分回収でき、最終的には時間短縮にもつながります。計画は無駄な時間をなくすための投資なのです。大きな仕事や複雑な仕事は、きちんと計画を立てた上で取り組む。無駄な時間を減らす30の方法。その4、完璧な準備だから動けない。7割の準備にすれば動ける。完璧な準備は必要ありません。そもそも完璧な準備は非現実的と考えてください。完璧な準備を考え始めると、あらゆる事態を想定しなければいけなくなります。考えなければいけないことが膨大になるため大変です。低い可能性であっても無視できません。それぞれの細かな状況に応じた準備が必要になるため、必要な時間、お金、労力がどんどん膨らみ、準備の負担が大きくなります。完璧な準備を目指すと、果てしない道のりとなり、いつまで経っても行動できないのです。行動力をつけるにはどうするか。完璧な準備を心がけるのではありません。7割の準備を心がけましょう。7割の準備であればすぐできます。もちろん命や健康が関わるものであれば別ですが、大抵のことは7割の準備でカバーできます。計画全体を見渡して、可能性の大きいものだけピックアップして、それに対応した準備で十分と考えます。7割の準備ができれば、ゴーサインを出してさっさと動き出せばいいのです。7割の準備で良しとすれば、終わりのない準備は避けられます。 残りの3割は行動しながら準備していくようにしましょう。実際に動き始めれば思いもよらない事態が出てきます。実際に行動を始めた方が具体的な準備が見えてくるようになります。その時はその時という臨機応変な対応で間に合うことも少なくありません。仕事はスピードが大切です。もたもたしているとできることもできなくなり、得られるチャンスも得られなくなります。7割の準備でよしと考え、少しでも早い行動を心がけましょう。完璧な準備ではなく、7割の準備を心がける。無駄な時間を減らす30の方法。その後、時間がないという人に限って削れる時間がある。時間がないと言いつつ、きちんと定時で帰っている人がいます。これはおかしい。毎日遅くまで残業であればわかりますが、定時で帰っているなら普通に時間はあるはずです。むしろ毎日定時で帰れているなら快適なホワイト企業であり、恵まれた職場と言えるでしょう。時間がないと言いつつ、二次会は断っているんですけどね、という人がいます。これもおかしい。二次会を断っているということは、一次会には出席しているということです。一次会を断ればその分だけ時間を確保できます。時間がないと言いつつ、スマホでゲームや SNS に何時間も費やしている人がいます。これもおかしい。スマホの時間を減らせばその分時間を確保できるはずです。ゲームも SNS も本人さえその気になればすぐやめられるはずです。笑ってしまう話ですが、意外と多いのです。世の中とは面白いものです。時間がないという人に限って削れる時間があります。本人は時間がなくていっぱいいっぱいと思っていますが、それは幻想です。時間がないと思い込んでいるだけのこと。客観的に見ると時間を確保できるケースがあります。しかも意外と多くあるものです。本当に時間がなければ時間がないと言う暇すらありません。時間がないという人に限って自分が何に時間を費やしているか気づいていないのです。あなたも時間がないと思うことがあるかもしれません。時間がないと言いそうになったら本当にそうなのか、一度立ち止まって考えてみてください。時間がないと思い込んでいるだけかもしれません。時間がないという口癖があるだけかもしれません。自分では忙しくて時間がないと思っても冷静に振り返ってみると削れる時間があるのではないでしょうか。ここに無駄な仕事があるね。ここで容量の悪い行動をしているなと思う点が見つかるに違いありません。そこを改善すれば時間はできます。無駄な仕事も容量の悪い行動も削るなり直すなりして改善していきましょう。工夫を凝らして改善すれば、時間がない状態から時間が余る状態になることも夢ではありません。冷静に生活を振り返ってみると意外とまだまだ時間はあるのです。時間がないと思い込んでいるだけではないかと振り返る。無駄な時間を減らす30の方法。その6。取り掛かるのが遅いせいで無駄な時間が生まれている。やる気が出てから取り掛かろう。もう少し経ってから取り掛かろう。今見ているテレビ番組が終わってから取り掛かろう。ぐだぐだノロノロしていてなかなか重い腰が上がりません。重い腰を上げるのが遅いとき、無駄な時間が生まれています。確かにやる気や元気が出ないと重い腰を上げるのにも時間がかかるもの。腰に重りでもついているかのような感覚を覚えることがあるでしょう。このもたもたしている時間が無駄です。仕事をしているわけでも休んでいるわけでもない、実に中途半端な時間です。あれこれ言い訳をすることで仕事の着手を先延ばしにしていて、これが無駄な時間になっているのです。仕事の着手が遅くなるにつれて仕事の完了も遅くなります。無駄な時間をなくしたいならさっと仕事に取り掛かることです。私はスロースターターだからと思う人もそう思い込んでいるだけです。余計な先送りはしません。やるべきことがあるなら余計な言い訳をせずさっと取り掛かりましょう。理想は0秒の着手です。やろうと思った瞬間に取り掛かるのがベストです。日頃から意識を高め、重い腰をさっと上げる習慣を心がけましょう。重い腰を上げるのが早ければ早いほど時間の無駄がなくなります。やる気や元気はなくてもいいのです。やる気や元気が出るまで待つ必要はありません。やる気も元気も実際に動き始めれば自然と生まれるからです。作業興奮の原理といって、手や体を動かし始めると脳内にドーパミンが放出され、やる気や元気が出てくる仕組みがあります。嘘だと思うなら試してみればわかります。やる気や元気がなくてもゆっくりでもいいので、とりあえず動いていればじわじわやる気や元気が出てきます。気づくとすっかり仕事の調子が出ているのです。仕事の着手を早くする。無駄な時間を減らす30の方法。その7。メリハリをつけると無駄な時間がなくなる。あなたの日常ではメリハリがついていますか？メリハリをつけないと仕事と休憩の境目があやふやになり、ダラダラしてしまいます。なかなか仕事に集中できなかったり、きちんと休憩ができなかったりするのです。仕事中に遊びのことを考えたり、休憩中に仕事のことを考えたりするのは NG です。メリハリをつけないと仕事も休憩も中途半端になります。無駄な時間を作らないためにも、しっかり抑揚のあるメリハリを心がけましょう。仕事をするときはしっかり仕事をする、休憩をするときはしっかり休憩をする。何事もメリハリが大切です。時間と緊張を作って強弱をはっきりさせることで、シーソーのようにバランスをとって、それぞれが良いリズムを生み出すのです。オンオフのスイッチを持つ。メリハリをつけるにはどうすればいいのでしょうか？自分の中にオンオフのスイッチを持つようにしてください。照明ライトのスイッチと同じイメージです。自分の中にもオンオフを切り替えるスイッチを取り入れましょう。例えば仕事や勉強するときはオンに切り替えます。交感神経の働きが高まって目の前のことに集中力が高まります。さあ今からやるぞと思えば、一瞬で仕事モード、勉強モードのスイッチがオンになります。途中で趣味や遊びなど余計なことを考えそうになったら、今はオンの時間だを自分に言い聞かせ、邪念を振り払いましょう。だらけた気持ちがシャキッとして仕事に集中できます。仕事や勉強が終わったら、心や体をオフにして休憩やリラックスを楽しみます。自律神経の働きが弱まる一方、副交感神経の働きが強まって、スムーズに疲れがややされます。オフの時にはしっかりオフを楽しみます。リフレッシュやストレス解消など、たっぷり時間を楽しみましょう。自分の中でオンオフのスイッチを持つことで、物事の切り替えがうまくいくようになり、メリハリをつけやすくなるのです。オンオフは混在させない。ここで一つ大切なルールがあります。オンオフは混在させないというルールです。仕事と休憩の両方を同時にオンにはしません。オンでもないオフでもないという中途半端な状態は、スイッチの切り替えがうまくいかなくなります。仕事をオンにしたら休憩はオフにして、休憩をオンにしたら仕事はオフにしましょう。オンとオフのサイクルは人によって異なります。 定番としては45分仕事をしたら10分休憩をする、60分仕事をしたら10分休憩をするなどのサイクルがあります。何度かオンオフの調整を試しながら自分に合ったサイクルを見つけておくといいでしょう。ただしオンの時間は最大で90分をお勧めします。人が集中力をキープできるのは最大で90分が限度と言われているためです。オンの時間は90分以内に設定するのが上手にメリハリをつけるコツなのです。仕事の時も休憩の時もメリハリをつける。自分の中でオンオフの区別をきちんと管理する。無駄な時間を減らす30の方法。その8、記憶に頼るから無駄な時間が生まれる。記録に頼れば無駄な時間が生まれない。無駄な時間が発生しやすいのは買い物のシーンです。買い物の買い忘れを一度もしたことがないという人はいないでしょう。買い物に行って自宅に戻ってからしまった〇〇を買うのを忘れたと慌てることがあるもの。買い忘れたものに気づき、それが料理に必要な具材であればもう一度買いに行かなければいけなくなります。日頃から気をつけていてもうっかりすることがあるもの。自分の記憶力が悪いことに気づかされ我ながら情けないと感じてしまうこともあるかもしれません。うっかりしちゃったと笑って済ませることもできますが、そこに無駄が発生しているのは事実です。車を使うならガソリン代も2倍かかります。徒歩や自転車でも余計な体力を消耗し疲れを溜めてしまいます。たかが買い物とはいえ油断すると時間の無駄を生んでしまうのです。買い物の買い忘れを防ぐにはどうすればいいのでしょうか。あなたならもうすでにご存知ですね。買い物リストを作ってから買い物に行く。これに尽きるのです。基本中の基本であり、そんなことは分かっているという声が聞こえてきそうですが、今一度しっかり心がけておきたい。頭では分かっていてもきちんとできていないことがあります。買い物リストの作成は少し手間かもしれませんが、それを超えるメリットは十分あります。買い物リストさえあればうっかり忘れることはありません。店内をよちょろする余計な動きも減るので、買い物の効率が良くなり、時間短縮にもつながります。自分の記憶力に自信があったとしても、過信は禁物です。記憶力が良いはずの10代、20代でも、買い物の買い忘れは珍しくありません。買い物の買い忘れに記憶力は関係ないのです。頼るべきは、記憶、より記録、です。自分の記憶に頼るのではなく、きちんと記録に頼りましょう。買い物の品目が多いときはもちろんですが、品目が少なくても、きちんと買い物リストを作るのが安心です。たとえ1品目であっても、買い物リストを作りましょう。度忘れに品目数は関係ありません。スーパーまで来ておきながら、あれ、何を買いに来たんだっけ？となることがあります。自分の記憶力を過信せず、謙虚な姿勢でありたい。買い物リストの作成が習慣になれば、いつも買い物を一度で済ませられます。二度手間を減らすためにも、買い物の効率を上げるためにも、買い物リストは有効なのです。品目が少なくても、買い物リストを作ってから買い物に出かける。無駄な時間を減らす30の方法。その9。重要なポイントが出てからメモ帳を取り出すのでは遅い。職場で上司や先輩から仕事のやり方を教えてもらうことがあるでしょう。仕事のやり方を教えてもらうときは、メモ帳が欠かせません。一度聞いただけで完璧に覚えるのは難しい。どんなに記憶力のいい人でもうっかり忘れることがあるものです。一発で覚えられ、しかも完全に記憶できるのは一部の天才だけです。記録は消さない限り残り続けます。記憶力に自信がなくても、きちんとメモを取っておけば安心です。きちんとメモを取っておけば、後から何度でも復習できます。仕事のやり方を教えてもらうときは、メモ帳の準備が欠かせませんね。仕事のできるあなたであれば、きっとすでにできているでしょう。さて、そんなメモ帳ですが、時々取り出すのが遅い人がいます。相手の話を聞いていて、重要なポイントが出てから慌ててメモ帳を取り出すのです。あ、ちょっと待ってくださいと相手の話を中断させ、わざわざ自分の机までメモ帳を取りに行く人もいます。大切な話が始まってからメモ帳を取り出すのでは遅い。ワンテンポ間が空きます。話の流れを止めてしまうだけではありません。すみません。もう一度言ってもらえますかとなります。相手はもう一度同じ説明しなくてはならなくなり、二度手間をかけることになります。同じことを何度も言わせないでほしいと叱られる原因になるのです。仕事を教わるときは先にメモ帳を準備しておくことです。これから教えますという雰囲気になったらすぐメモ帳を取り出して、いつでも書き留められるよう構えましょう。のんびり取り出すのではなく、さっと取り出して構えるのです。メモ帳の準備はスピードが重要です。メモ帳を手に持って構え、前のめりの傾聴姿勢を見せれば先輩もその熱意を感じ取ってくれるでしょう。役立つことを教えてあげようという気になり、プラスアルファの情報を教えてもらいやすくなります。さっとメモ帳を構えることはメモを取りこぼさないだけでなく、より有益な情報を引き出す工夫でもあるのです。これから教えますという雰囲気になったらすぐメモ帳を取り出し、いつでも書き留められるよう構える。無駄な時間を減らす30の方法。その10。マルチタスクで仕事をするから無駄な時間が生まれる。シングルタスクで仕事をすれば無駄な時間がない。無駄な時間をなくしたいなら仕事のマルチタスクに注意してください。もともとマルチタスクとは複数の処理を同時に実行するというコンピューター用語ですが、ビジネスシーンでもよく使われます。仕事ができる人はマルチタスクで複数の仕事を一挙に進めているイメージがあるのではないでしょうか。複数の仕事を同時に進めるマルチタスクは一見効率が良さそうに思えますが、実際は違います。マルチタスクというと聞こえはいいですが、実際は短期間で切り替えながら同時進行に見せている状態です。それぞれの仕事を行ったり来たりすることになり、その度に頭の切り替えが発生します。この頭の切り替えが侮れません。仕事の切り替えるたびに余計な負荷がかかり、無駄な時間を生んでいるのです。例えば2時間かかる仕事が3つあって同時に取り組むとします。単純に計算すると3つの仕事を完了するのに計6時間かかるはずですが、実際はもっと時間がかかります。複数の仕事をしていると頭を切り替える手間暇が加わります。どこまで進めたか、どこから再開するかという確認が必要になり、時には準備も必要となり、これが余計な遅延を生むのです。忙しい場合、複数の仕事を掛け持ちしなければいけない時もあるでしょう。無駄な時間を減らすならマルチタスクよりシングルタスクで進めるのが得策です。先ほどの例の場合、1つの仕事に集中して終わらせた後、もう1つの仕事に取り組むという進め方がいいでしょう。 A の仕事が終われば B の仕事というように、1つずつ仕事に取り組んでいけば頭の切り替えを最小限に抑えられます。またシングルタスクで仕事をすると目の前の一点に集中できるため、ミスが減る上、仕事のクオリティ向上にもつながります。クリエイティブな仕事は例外。無駄な時間を減らすならマルチタスクよりシングルタスクです。複数の仕事がある場合、基本的にシングルタスクでやる方が最速で終わらせることができるでしょう。 ただし、ここまで話したことをひっくり返すようですが、これには例外があります。クリエイティブな仕事は例外と考えてください。A の仕事でひらめいたアイデアが B の仕事に生かされ、B の仕事でひらめいたアイデアが C の仕事に生かされるケースがあります。マルチタスクで進めることで様々な情報に触れる機会が増えるため、アイデアの化学反応が起こりやすくなります。結果として仕事がスムーズに進むことが少なくありません。クリエイティブな仕事の場合、あえてマルチタスクで進める方がより素晴らしい結果をもたらしてくれるのです。複数の仕事を進める際はマルチタスクよりシングルタスクで進める。ただし、クリエイティブな仕事は例外として考える。無駄な時間を減らす30の方法。その11。言い訳は時間の無駄。すぐ謝った方が時間の無駄がない。ぐだぐだ言い訳をする人がいます。遅刻をした時言い訳をします。電車が遅延が発生したので、目覚まし時計が鳴らなかったので、仕事でミスをした時言い訳をします。睡眠不足で頭が回らなくて、書類のテンプレートが古くて、納期が遅れた時言い訳をします。他の仕事の対応に追われていたので、家庭の事情でバタバタしていたせいで、言い訳をする人に限ってぐだぐだ長いのが特徴です。言い訳は責任逃れでしかありません。少しでも自分の評価を落としたくないため、自然と言い訳が長くなってぐだぐだするのです。言い訳はされて気持ちのいいものではありません。露骨な保身が見えるので相手は眉を潜めます。言い訳はさらに自分の評価を下げるだけ。言い訳をすればするほど相手に不誠実な印象を与えてしまうことになります。ましてや、あの人のせいです、相手のせいですなど責任転嫁をしようものならますます悪印象です。言い訳をしたところで相手はすんなり納得してくれません。保身だね、責任から逃れたいんだねと相手にうんざりされ不快にさせてしまいます。言い訳をしたところでかえって自分の評価も印象も悪くなるだけです。相手はなかなか非を認めないことに苛立ちを覚え、ますます評価を落とすことになります。自分に非があればまず謝ることが第一です。言い訳をするくらいならさっさと謝ればいいのです。そこに迷いもためらいもありません。素直に自分の非を認め、すぐ頭を下げます。自分の評価が落ちるとしても、自分に非があるなら仕方ないことです。言い訳をしないで謝った方が評価は落ちるとしても、素直さや誠実さは伝わります。ぐだぐだ余計な言い訳はせず、すぐ謝った方が時間の無駄がありません。傷は浅く済み、相手の怒りが収まるのも早くなるのです。ぐだぐだ言い訳をせず、素直に自分の非を認め、さっと謝る。無駄な時間を減らす30の方法。その12。依頼された仕事の進め方がわからないとき、時間を置いてから聞くのは良くない。上司から依頼されたとき、とっさに、はい、わかりました、と答える人がいます。過去にやったことがある仕事なら即、快諾で決まりですが、初めての仕事で進め方がよくわからないときもあります。初めての仕事で進め方がわからないにもかかわらず、とっさに、はい、わかりました、と答えてしまうのは要注意です。方法も方向も、とんと見当がつかないまま引き受けると、悩み時間が生まれます。わからない。どうしよう。これでいいのかな。違っていたらどうしよう。頭を抱えることになってしまい、うんうん一人でうなる時間が増える上、余計なストレスまで抱えてしまいます。自分の勝手な思い込みで仕事を進めたら、十中八九失敗します。上司からそうではないと叱られ、最初からやり直しを命じられ、ますます無駄な時間が生まれることになるのです。何でもかんでも、はい、わかりましたと快諾すればいいわけではありません。自分の判断で適当にやると、全く違った方法や方向で仕事を進めてしまう可能性があります。当てずっぽうで仕事を進めると、後から痛い目に遭うのが相場と決まっています。初めての仕事で片方や方向がわからなければ、依頼された時点で聞くことです。そんなことは当たり前だと思うかもしれませんが、頭で分かっていても反射的に快諾をしてしまうことが少なくありません。ありがちなのは怖い上司の場合です。怖くて怒りっぽい上司には威圧感があって質問しにくい雰囲気を出しています。質問すると叱られるのではないかという不安があるため、分からないにもかかわらず反射的に快諾してしまうことがあるのです。そこでためらっていては進め方が分からないままです。当てずっぽうで仕事を進めたところでそうではない。と結局叱られるのは同じです。たとえ怖い上司であっても依頼された仕事の進め方が分からなければ依頼された時点ですぐ聞くのが得策です。ここでわざわざ時間を置いてしまうのは良くありません。最初にきちんと詳細を聞いておかないと頭を抱えて悩む時間が過ぎるばかりで仕事を進めようにも進められません。仕事を依頼された時、詳しい進め方がわからない時はその場で詳細を聞くようにしましょう。依頼された仕事の進め方がわからなければ時間を置いてから聞くのではなく、依頼された時点で聞く。無駄な時間を減らす30の方法。その13。落ち込んだ時のルーティンを決めておくことで無駄な時間を減らす。無駄な時間の一つが落ち込んでいる時間です。人は感情を持った生き物です。嫌なことや悲しいことがあると気分が沈んで落ち込んでしまいます。落ち込んでいる時間はしっかり活動しているわけでもなければしっかり休んでいるわけでもありません。落ち込まないようにするのがベストですが、なかなかそうもいきません。私たちの生活から落ち込む機会を減らすのは困難です。もともと性格的に落ち込みやすい人もいるでしょう。日常生活を送っているとどうしても気が沈んでしまうことがあるものですね。くよくよしてしまう時間は無駄です。くよくよしているとどんどん時間が過ぎていくばかりか、立ち直るのも遅くなります。いつの間にか貴重な時間を失っているのです。大切なことは落ち込みからいかに早く立ち直るかです。あらかじめ落ち込んだ時のルーティンを決めておけばいいのです。落ち込んだ時はこれを食べる。落ち込んだ時はこの本を読む。落ち込んだ時はこの曲を聴く。落ち込んだ時はこの歌を歌う。落ち込んだ時はこのアロマを楽しむ。落ち込んだ時はこの入浴剤を使う。落ち込んだ時はこのレストランに食べに行く。元気が出るようなことであれば何でも構いません。できるだけ手軽で取り組みやすい方法を見つけておくといいでしょう。人によってはお笑い番組を見る、推しのライブ DVD を見るという方法もあるでしょう。何が良いかは人によって異なるので、自分に合った方法を見つけてみてください。あらかじめ落ち込んだ時のルーティンを決めておけば、さっと取り掛かれます。落ち込んでいる時間を最小限に抑えられ、無駄な時間を減らせるのです。落ち込んだ時のルーティンを決めておく。無駄な時間を減らす30の方法。その14。イライラしそうになったらこう言い聞かせよう。イライラするだけ時間の無駄。イライラしそうになったら自分にこう言い聞かせてください。イライラするだけ時間の無駄と。イライラしたところで何かいいことはあるでしょうか。いえ、何もありません。元気を奪われるだけです。ストレスを感じるだけです。表情が悪くなるだけです。 イライラするのは時間の無駄、エネルギーの無駄、そして命の無駄です。単なるイライラもひどいケースとなると寿命を縮めることもあるのですから侮れません。どうでもいいことにイライラしないでください。どうでもいいことはどうでもいいのですから、いちいち気にする必要はなし。貴重な時間をイライラするのに使うことほど愚かなことはありません。イライラしそうになったら、イライラするだけ時間の無駄と言い聞かせ、普段の自分を取り戻してください。少し意識すればできます。イライラしているときは呼吸が浅くなっているので深呼吸が有効です。大きな深呼吸を何度か繰り返して落ち着きを取り戻しましょう。たっぷり新鮮な酸素を取り込むことで脳が正常な働きを取り戻します。深呼吸をするたびに興奮が収まっていき、自律神経の働きも整い、冷静な思考もできるようになります。別のことに取り組んで気を紛らわせるのもおすすめです。家事でも仕事でも勉強でもやるべきことに打ち込みましょう。やるべきことに集中していればイライラする暇はなくなる上、有意義な時間を過ごせます。長い行列に並んでいるときは順番が回ってくるまで暇つぶしをしましょう。本を読んだりスマホでニュースをチェックしたりなど時間を有効に使えばイライラすることはありません。むしゃくしゃした気持ちを吹き飛ばしてくれる音楽を聴くのもアイデアです。生活をしていく上で無神経な人がいたり嫌な出来事があったりするものです。イライラさせられることもあるかもしれませんが、さっさと忘れるのが一番。イライラするだけ損です。わざわざ嫌な過去を振り返り不快な出来事を思い出す必要はありません。自分で自分をコントロールしてください。思い出しそうになれば何か楽しいことや面白いことをして気を紛らわせましょう。イライラしそうになったら、イライラするだけ時間の無駄と自分に言い聞かせ、普段の自分を取り戻す。無駄な時間を減らす30の方法。その15。使い終わったものは出したままにしない。元の場所に戻すことが無駄な時間を減らすことにつながる。使い終わったものは元の場所に戻しましょう。片付けるのが面倒、片付ける時間がもったいないと言って出したままにしている人がいます。確かにいちいち片付けるのはちょっとだけ手間暇がかかります。出しては片付け、出しては片付けを繰り返すのは億劫です。楽しいことでも面白いことでもありません。気が向いた時に時に片付けようと考える人も多いのではないでしょうか。もちろん、またすぐ使うならでしたままもありですが、しばらく使うことがないなら、きちんと元の場所に戻すのが良い。出したままにしていると、机の上や部屋の中がどんどん散らかります。落ち葉のように散らかっていても、美しく見えればいいですが、残念ながらそれはありません。放っておくと、どんどん散らかっていき、見苦しくなる一方です。再び必要になった時、いつもの場所になくて、そこら中を探すことになります。探し物の時間が増えることで仕事のスピードが遅くなりますが、困るのはそれだけではありません。探す時、引き出しを開けたり、キャビネットの中身を取り出したりするので、探しているうちに、ますます散らかります。散らかるから、ますます探すのに手間暇がかかるという悪循環が待ち受けているのです。だからこそ、使い終わったものは元の場所に戻すのです。少々面倒であっても、こまめに戻すのが良い。使い終わったものは元の場所に戻す。特別難しいことではなく、片付けの基本を心がけるだけです。日々の習慣として取り入れ、夢の中でもできるようにしておきたい。探し物の時間は少なければ少ないほどいい。私たちは住所があるように、物にも住所を作ってあげましょう。それぞれの物に定位置が決まっていれば、探す手間がありません。頭の中で、これはここにあるというイメージが出来上がっていれば、必要になった時、一発で取り出せます。元の場所に戻すことが、無駄な時間を減らすことにつながるのです。使い終わったものは、きちんと元の場所に戻す。無駄な時間を減らす30の方法。その16。まだ起こってもないことに不安を募らせるのは時間の無駄。未来のことを考えては不安を募らせる人がいます。試験に落ちたらどうしよう。就活に失敗したらどうしよう。仕事で失敗したらどうしよう。地震が来たらどうしよう。若いにもかかわらず今から老後の心配までする人すらいます。これでは不安のデパート状態です。私たちには未来を想像する力があります。もちろん人間ですから未来の嫌なイメージが頭に浮かぶこともあるでしょう。良い未来をイメージして明るい気持ちになることもある一方、悪い未来をイメージして暗い気持ちになることもあるものです。しかし、ちょっと待ってください。いくら不安を募らせたところで、まだ現実に起こっていないことです。まだ起こっていないことを心配したところで仕方ありません。アメリカのミシガン大学が行った研究に興味深い発表があります。それによると、私たちが抱く心配事の 80% は実際には起こらないとされています。さらに残りの 20% のうち 16% は、きちんと対策ができていれば対応可能であることも明らかになっています。つまり心配事の大半は実際に起こらないことが判明しているのです。まだ起こってもないことに不安を募らせていると、時間を無駄にするばかりかエネルギーも消耗します。ため息が止まらなくなり、生きる力まで失われていくのです。悪いのはそればかりではありません。思考には現実化させる力があるため、悪い未来をイメージしていると悪い未来を引き寄せてしまいます。まだ起こってもないことにくよくよしないことです。私たちにとってあるのは今だけです。正確な未来を予想するのは不可能です。まだ起こってもないことに不安を募らせるのは時間の無駄。まだ起こってもないことをあれこれ考えるのはやめましょう。未来が不安でたまらないとき、やるべきことは一つ。目の前のことに集中することです。試験に落ちたらどうしようと思ったら、とにかく勉強です。就活に失敗したらどうしようと思ったら、目の前の就活にしっかり取り組むことです。仕事で失敗したらどうしようと思ったら、目の前の仕事に全力を尽くすことです。目の前のことに集中していれば、そのことで頭がいっぱいになり、落ち込む暇も余計なことを考える暇もなくなります。地震が来たらどうしようと不安になったら、今から備えをしておけばいいのです。防災グッズを持つくらいならできるはずです。ネットで防犯グッズを探せばいくらでも出てきます。くよくよ不安に苦しむくらいなら、具体的なアクションを起こした方がまだ建設的です。不安をゼロにできなくても、小さくすることならできるはずです。目の前に集中すれば、おのずと未来が切り開けます。まだ起こってもない未来に不安を募らせるのはやめる。ぐだぐだ悩むくらいなら、目の前のことに集中する。無駄な時間を減らす30の方法。その17。前提条件に文句を言うのは時間の無駄。文句を言う暇があればすぐ取り掛かる。プレゼンの発表会で前提条件を伝えると文句を言う人がいます。持ち時間は5分ですと言われると短すぎます。もっと時間をください。せめて10分は欲しいですとブツブツ文句を言います。もちろん前提条件に不公平があるなら別です。他の人は10分で自分だけ5分なら明らかに不公平なので不平不満を伝えることも必要でしょう。しかし公平な前提条件であるならブツブツ文句を言わないことです。 みんな同じ条件なのですから、素直に受け入れるのがベストです。ブツブツ文句を言ったところで前提条件は変わりません。余計なエネルギーを消耗してしまい、無駄な時間も増えるばかり。あまりうるさく言っていると悪印象につながります。要注意人物として目をつけられ、発表前から評価を下げられかねないのです。前提条件に文句を言ったところで仕方ありません。みんな同じ条件なら、はい、わかりましたと素直に飲み込み、さっと始める方がいい。前提条件が厳しいものであってもいいのです。限られた条件の中だからこそできる工夫があります。5分という前提条件があるなら、言葉の一言一言、資料の1ページ1ページに力を入れられるでしょう。たった5分でも濃密なプレゼンができれば、聞く人をあっと驚かせたり感動させたりできます。素直に前提条件を受け入れる方が、無駄な時間がない上、逆手に取った策を受けるのです。前提条件はブツブツ文句を言うのではなく、素直に受け入れる。無駄な時間を減らす30の方法、その18、本を買おうか迷うのは時間の無駄。面白そうな本があればその場で買うのがベスト。書店に足を運んで店内を見て回っていると、面白そうな本を見つけました。ところがここで購入を迷います。面白そうだな、買ってみようかな、でも読み切れるかな、値段がちょっとな、でもやっぱり読んでみたいな。迷っているうちに気づくと5分も10分も時間が経っていることはありませんか。全く時間の無駄です。迷っている時間がもったいない。面白そうな本があればその場ですぐ買いましょう。迷っているということは読みたいと思っている証拠です。延々と迷っているということは読みたくてたまらないと思っている証拠です。本音では読みたいと思っているのに理性で抑えようとしています。何かと言い訳を並べて我慢しようとしています。これほど惜しいことはありません。心のコンパスに従うことです。書店には膨大な数の本が並んでいます。山のようにたくさんある本の中からその一冊と巡り合えたことは奇跡です。面白そうな本を見つけたことは宝物を見つけたのと同じことです。貴重な発見、素晴らしい出会いをスルーするのはもったいない。そこでためらっていると学びのチャンスを失うことになります。本当の出会いを大切にしましょう。運命の一冊になるかもしれません。人生を変える一冊になるかもしれません。それでもいいのです。外れたとしても失うお金は高々1500円程度で、ダメージは知れています。少なくとも新しい本を買って読むというチャレンジをしたことになるので、未来を切り開いたことになります。買ってすぐ読み始めればいいのです。本は買った日が一番楽しく読める絶好のタイミングです。迷ったら買うでいきましょう。本を買おうか迷う暇があればさっさと買って読み始めるのがいいのです。本を買おうか迷うことがあれば、とにかく買ってすぐ読み始める。無駄な時間を減らす30の方法、その19、病院に行くのが遅い人ほど無駄な時間も多くなる。体の調子が悪いのになかなか病院に行こうとしない人がいます。別に大したことはない、これくらい我慢できる、放っておけばそのうち治るだろう。もちろん軽い症状であればしばらくすればそのうち治まることもあるでしょう。睡眠不足のせいで一時的に体調が悪くこともあります。ちょっとした腹痛のように時間が経てば自然と治ることもあります。しかしずっと調子の悪い状態が続いたり、日に日に症状が悪くなったりしているにもかかわらず放置するのは良くありません。とりあえず様子見が癖になっていると病院に行くことが後回しになりがちですが、これが油断というものです。病気の自己判断は危険です。自分では大したことがないと思っていても、実際は重い病気の兆候もしれません。気づかないところでどんどん病が進行している可能性があります。病気は気合や根性では治るものではありません。これはさすがにおかしいと思ってから病院に行くと大変なことになっていて、治療に大きな時間がかかってしまいます。何度も病院に通う必要が出てきたり、時には入院が必要になったりして、時間のロスを生んでしまう結果となるのです。治療が長引けば長引くほど医療費の負担も膨らんでいき、出費が大きくなるのです。これは歯についても同じです。歯に痛みがあるにもかかわらず変な根性を出してなかなか歯医者に行かない人がいるものです。自然と虫歯が治ることはありません。歯が痛いのを我慢しているとどんどん虫歯が進行します。痛みに耐えきれなくなってから歯医者に行くと、医者から歯を抜くしかありませんと言われ、大きなことになります。何度も歯医者に通う必要となり、大きな治療が必要となります。余計な時間を生んでしまい、仕事の停滞を招いてしまうのです。むやみに様子見しないことです。様子見にも限度があります。体の調子に異変を感じたらさっと病院に行きましょう。早めに病院に行けば早めに治療できます。病院に行くくらい半休を取れば簡単にできることです。仕事から手が離せないと思いますが、健康があっての仕事です。仕事をする上で体は資本ですから、大切にしてしすぎることはありません。半休を取ってでもいいので、きちんと病院に行くのが得策です。休日や夜間に診療を行っている病院に行くという選択肢もあります。何事も早めの対処が重要です。何も問題なければそれはそれでいいのです。安心して仕事に打ち込めます。何事も早めが肝心です。病院に行く時間は無駄な時間ではありません。自分を大切にする時間なのです。体の調子が悪くなったら根性論で無理をせず、すぐ病院に行く。無駄な時間を減らす30の方法、その20、解けない問題に時間を使いすぎてはいけない。数学の勉強の際、解けない問題に行き詰まりずっとうなっている人がいます。問題文をじっと見つめ、解けない問題に延々と時間を費やし、時計の針だけが進んでいるのです。もちろん諦めずに考えることは大事なことです。なんとか問題を解いてやろうと粘っているうちに、忘れかけていた用語や公式を思い出すことがあります。パッと良い解き方が浮かぶ可能性があります。しかし、いくら考えてもわからないなら話は別です。手も足も出ない問題で、どうしても解けないにもかかわらず延々と考え続けるのはよくありません。解けない問題に時間をかけたところで何の得にもなりません。知らない用語や公式が突然浮かぶことはありません。誰かが耳元で回答を囁いてくれるわけでもありません。解けない問題をどれだけ考えたところで、ただ無駄な時間が過ぎるばかり。知らないものは知らないし、わからないものはわかりません。時間も使いすぎると浪費です。時間を無駄にするだけでなく、ストレスもたまります。さっと回答をチェックすればいいのです。大切なのは解き方です。回答を確認してじっくり解説を読んで理解しましょう。解説を熟読すれば問題の解き方がわかります。なるほど、答えはこうなんだね、こう解けばいいんだねと納得できて、ストレスもありません。再び同じ問題が出たとき、すらすら解けるようになるのです。 最初は自分の頭で考えることが必要ですが、どうしても解けない問題であれば、むやみに時間を費やすのは無駄と心得てください。わからないものはわからないと潔く諦め、素直に回答と解説をチェックする方が時間の有効性を高められます。これは数学に限ったことではありません。国語でも理科でも何でも考えてわからなければ、さっさと回答と解説をチェックしましょう。考えることは必要ですが、どうしてもわからないと限界を感じたら潔く諦め、回答と解説をチェックするのが得策です。考えるのは長くても3分です。3分考えてもわからないなら潔くギブアップして回答と解説をチェックしましょう。時間の無駄がなくスムーズに勉強が進みます。どうしても解けない問題はむやみに時間を費やすのではなく、さっさと回答と解説をチェックする。無駄な時間を減らす30の方法。その21。時間を無駄にしたくないからといって睡眠時間を削るのは逆効果。時間を無駄にしたくない人にありがちなのは睡眠時間の削減です。睡眠時間を8時間から6時間に減らせば2時間の時間が生まれます。睡眠時間を8時間から5時間に減らせば3時間の時間が生まれます。寝ている時間がもったいないと考え、安易に睡眠を削る人がいます。確かに睡眠時間は非生産的に思えるかもしれません。睡眠中は何も活動できず、仕事も勉強もできません。目をつぶり、ただベッドで横になっているだけの時間です。寝ることに罪悪感を覚える人もいるようです。しかし、時間を無駄にしたくないからといって、安易に睡眠時間を削るのは要注意です。睡眠不足のため、日中の活動がおろそかになります。頭がぼーっとしたり、眠気でうとうとしたりすることが増え、なかなか仕事に集中できません。集中力の低下によって仕事の生産性を下げてしまい、かえって無駄な時間を増やしてしまうのです。注意力も著しく低下するため、ミスが発生する可能性も急上昇します。ミスが発生したら、リカバリーに時間を取られることになり、踏んだり蹴ったりとなるのです。そもそも睡眠時間は無駄な時間ではなく、心と体をメンテナンスする大切な時間です。また、起きている記憶を定着させる働きがあることでも知られています。睡眠時間は必要な時間。無駄な時間を減らしたいなら、しっかり睡眠をとることが欠かせません。寝ている時間がもったいないという考えは誤りです。睡眠時間は無駄な時間ではなく、必要な時間です。睡眠は人の三大欲求の一つですから、日頃から十分とっておくことが大切です。健康維持に必要な睡眠時間は7時間から8時間30分と言われています。少なくとも6時間は確保しておかないと日中の活動に支障をきたすと考えてください。たっぷり寝ることができれば朝から幸せな気分に包まれます。日中は高いパフォーマンスを発揮できるので仕事も勉強もはかどります。無駄な時間を減らしたければ睡眠時間を削るのではなく、むしろ十分に取るのが得策なのです。睡眠時間は十分に取る。無駄な時間を減らす30の方法。その22。予約は早い者勝ち。行きたいお店は今すぐ予約するのが正解。行きたいお店があるなら今すぐ予約を取りましょう。善は急げです。もたもたしているうちにどんどん予約が埋まります。予約を取った方がいいかな。どうせ予約でいっぱいに決まっている。どのくらい先の予約になるかな。電話してもずっと先まで予約が埋まっているに違いない。あれこれ考える必要はありません。迷っている時間がもったいない。行きたいお店があるなら早く予約を入れるのが良い。人気店であれば予約が埋まるのが早い。なかなか予約が取れない人気店は行こうかどうしようかと迷っているうちにどんどん予約が埋まります。今この瞬間にも新しい予約が入っている最中かもしれません。電話しても希望費はいっぱいかもしれませんが、数週間先、数ヶ月先ならチャンスがあるでしょう。なかなか予約が取れないお店ほどいち早く電話して予約しておくことです。人気のお店はなかなか予約が取れません。それでもいいのです。なかなか予約が取れないと言いますが、本当に予約が取れないわけではありません。一見さんの断りや紹介制のお店であれば別ですが、そうでなければ諦めることはありません。どうせ予約が取れないと思って最初から諦める人がいますが、もったいないことです。お店の予約は抽選ではなく先着順です。早い者勝ちなのです。直近で予約が取れないというだけであり、数週間先、数ヶ月先であれば予約が取れるはずです。半年後や1年後になったとしても予約が取れるだけありがたいことです。そもそも予約はずっと先になると思われがちですが、実際はわかりません。たまたま空きがあって意外とすんなり予約が取れることがあります。今日なら空いていますと言われることもあるかもしれません。可能性は低いですが、ゼロではないのです。自分の正直な気持ちに素直になりましょう。人生ではダメ元でチャレンジすることが大切です。何もしないで最初から諦めるより、とりあえず動いてみる方がいい。行きたいと思った日を吉日と考え、今すぐ予約の連絡を入れましょう。行きたいお店があるならもたもたしないで今すぐ予約を取る。無駄な時間を減らす30の方法。その23。水回りの汚れは時間を置かない。すぐ拭くのがベスト。無駄な時間を減らすなら水回りに注目です。キッチン、シンク、浴室、洗面所、トイレ。それぞれどのようなタイミングで掃除をしているでしょうか。定期的に掃除をしている人がほとんどでしょうが、そうでない人もいるかもしれません。無駄な時間を増やす原因はここに潜んでいます。汚れがあっても後からきれいに掃除をすればいいと思いますが、これがよくありません。キッチンやシンクの水垢、油汚れは放置時間が長くなるにつれて落ちにくくなります。水回りの汚れは1日でも放置するとこびりつくのが特徴です。水回りの汚れは細菌のお城です。水回りは細菌が繁殖しやすい環境のため放置するのはよくありません。しっかりこびりついた汚れは取るのに苦労させられます。あまり長時間放置すると石灰化が進み、石のように硬くなります。ひとたび石灰化すると通常の洗剤ではきれいに落としきれません。ゴシゴシこすってもピクリともせず四苦八苦することになります。汚れ落としに多くの時間を費やすことになり、結果として無駄な時間を増えてしまうのです。だからこそ汚れたらすぐ拭くが大切です。汚れてすぐ拭けばきれいにできます。いちいち汚れるたびに拭くのは手間暇がかかって非効率に思うかもしれませんが誤解です。長い目で見ると掃除時間が短く済み、実は効率的なのです。水回りは汚れたらすぐ拭くことを習慣にしておきましょう。風水でも水回りはこまめに拭いて汚れを蓄積させないことが運気アップにつながるとされています。最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、日々の習慣にしておけば体が勝手に動くようになります。水回りをきれいな状態に維持できるので、いつも気持ちよく使え、精神衛生上も快適です。水回りは汚れたらすぐ拭く習慣をつける。無駄な時間を減らす30の方法。 その24。新しいことを学ぶとき、最初から分厚い本に手を出さない。新しいことを学ぼうとするとき、最初から分厚い本に手をつける人がいます。分厚い本の方が情報量が多く、網羅されている感じがあります。分厚い本を持って読んでいる人がいれば、知的でかっこいい印象を受けるでしょう。新しいことを学ぶとき、早く習得したい、早くレベルを上げたいと意欲に燃える人も多いはずです。見栄を張りたい気持ちがあって、分厚い本に手を出したいこともあるかもしれません。どうせ買うなら網羅されている一冊を買えば十分と思うところですが、ここが落とし穴です。分厚い本は応用レベルです。応用レベルの本は難解な用語が注釈なしで出てきたり、基礎を分かっている前提で話が進んだりします。応用から始めると意味がわからない、話についていけないの連続となります。ページも多いので一冊読み切るのに時間がかかり、途中で挫折することになります。結局基礎から学び直すことになり、時間の無駄が生まれるのです。近道のつもりで最初から応用レベルの本に手を出すと、かえって遠回りを招いてしまうのは皮肉な話です。新しい分野を学ぶときは、まず基礎レベルの薄い本から始めましょう。カッコつけて分厚い本に手を出しません。すでに基礎知識があるなら別ですが、全くの初学であれば基礎レベルの薄い本から始めるのがベターです。基礎レベルの本はゼロの状態であっても安心です。優しい文章や分かりやすい図があるのでスムーズに理解できます。薄い本はページ数も少ないので挫折することなく読み切れます。基礎があっての応用です。基礎レベルの薄い本から始めた方が着実に知識を身につけられるので時間の無駄がありません。基礎を身につけてから応用レベルの分厚い本に進んだ方がスムーズにステップアップしていけます。欲を出さない、見栄を張らない、周りの目を気にしない、挫折を防ぐだけでなく無駄な時間を減らすことにもつながるのです。新しい分野を学ぶときは最初から応用レベルの分厚い本に手を出すのではなく、基礎レベルの薄い本から始める。無駄な時間を減らす30の方法。その25。定期配送サービスを利用することで無駄な時間をなくす。私たちの生活で意外と時間を使っているのが買い物です。一言で買い物の時間と言っても細かな時間が集まっています。お店に行く時間、商品を探す時間、見比べて選ぶ時間、レジの待ち時間、自宅まで運ぶ時間。一つ一つの時間は短くても積み重なると大きくなります。時間だけでなく労力もかかって大変です。その都度買いに行くのもいいですが、できるだけ楽をしたい人も多いはずです。この買い物の負担を少しでも軽くするなら定期配送サービスが役立ちます。その名の通り指定商品を定期的に届けてくれるサービスです。定期配送サービスを利用することで買い物にかかる時間をぐっと減らせます。自分の買い物を振り返り、定期的に購入しているものをピックアップしてみてください。水、野菜ジュース、サプリメント、印刷用紙、トイレットペーパー。特に飲料や消耗品は使っては買いに行くという繰り返しでしょう。飲料や消耗品など定期的に購入しているものがあれば定期配送サービスがうってつけです。定期配送サービスを利用すればこうした買い物の負担が一気に解消されます。大抵は月に1回の間隔で配送してくれるので便利です。自分の生活の中で繰り返し購入しているものがあれば、定期配送サービスを利用してみてください。一度申し込めば簡単に完了です。もちろん送料はかかりますが、一つのお店で購入してまとめて送ってもらうようにすれば、コストを削減できるはずです。自宅不在の時間が長いとき。荷物は自宅で受け取るのが一般的ですが、なかなか難しい人もいるでしょう。荷物を受け取るためには自宅にいなければいけません。忙しい人の場合、自宅不在の時間が長くて不便を感じることもあるはずです。そんな人は、おきくばサービスを利用しましょう。自宅にいなくても、玄関前や宅配ボックスに届けてくれ、これほど便利なことはありません。定期配送サービスとおきくばサービスを組み合わせれば、買い物が自動化が実現され、時間も労力も大幅にカットできます。私たちは便利な時代を生きています。便利なサービスはきちんと利用して楽できるところは楽をしましょう。時間や体力の節約につながるならそれに越したことはありません。定期配送サービスやおきくばサービスを利用すれば、買い物の負担はぐっと減り、笑顔の数も増えるのです。定期的に購入しているものは定期配送サービスを利用する。自宅に不在の時間が長いときはおきくばサービスを利用する。無駄な時間を減らす30の方法。その26。時間を無駄にしたくないときこそシャワーより湯船が良い。時間を無駄にしたくないからといって、さっとシャワーで済ませる人がいます。確かに湯船に浸かるとそれだけ時間が奪われます。湯船にお湯を溜めるだけでも一定時間がかかります。シャワーの場合、10分もあれば体と頭は洗えるでしょう。シャワーの方が時間効果があるので、忙しい時ほどシャワーを選びがちです。日頃からシャワー中心の生活スタイルになっている人は少なくありません。一見すると時短になっていると思われるシャワーですが、ここに思わぬ落とし穴があります。シャワーの場合、体の表面を温めているに過ぎません。体の芯が温まらないため汗をかくことがなく、疲れも残りにくくなります。汚れは落とせても疲れが落ちないのです。またシャワーの勢いが皮膚を刺激するため頭が冴えてしまい寝つきも悪くなります。睡眠不足になったり睡眠の質が悪くなったりして翌日は頭痛に悩まされたりうまく頭が働かなかったりします。日中のパフォーマンスが低下して結果として時間の無駄が増えるのです。時間を無駄にしたくときはシャワーより湯船の方が効果的です。しっかり湯船に浸かると体の芯まで温められます。たっぷり汗をかくことで体の乳酸が排出されるので疲れがよく取れる上リラックス効果も高まります。体の芯まで温めると入浴後の入眠がスムーズになり睡眠の質が良くなります。しっかり熟睡できることで心と体のメンテナンスがうまくいくのです。湯船にお湯をためる時間はかかりますが、待ち時間に掃除や洗濯など小さな家事を済ませれば有効に活用できます。のんびり湯船に浸かるのは時間がもったいないと思われますが、これも使い方次第です。湯船に浸かりながら読書を楽しめば入浴の時間を有効に活用できます。ぬるま湯で半身浴を楽しむのもよし。半身浴は副交感神経の働きをスムーズに高められるので、より高いリラクゼーション効果が得られます。汗をたっぷりかくと入浴後は不思議と体も軽く感じられ最高の気分を味わえます。時間を無駄にしたくないからといって安易にシャワーを選ぶのはイエローカードです。きちんと湯船に浸かってその日の疲れはその日のうちに取るようにしましょう。毎日が難しいならせめて週に数回は湯船に浸かる機会を作りたい。シャワーより湯船に浸かった方が結果として時間の無駄がなくなるのです。シャワーより湯船に浸かる。無駄な時間を減らす30の方法。その27。メニューを開いてあれこれ迷うのは時間の無駄。直感でピンときたらさっと決める。レストランでメニューを選ぶとき注文を決めるのが遅い人がいます。これも美味しそうだな。 おや、これも美味しそうだな。迷ってしまうな。食欲をかきたてる料理がたくさんあると目移りしてしまい、決めるのに時間がかかりますね。注文を決めるのに5分も10分もかかることもあるでしょう。この迷い時間を減らすことです。迷うのは仕方ないように思えますが、意識をすれば減らせる時間です。決めるのが遅いことには理由があります。失敗したくない気持ちが強く、一番食べたいものを選ぼうとしているのです。確実に失敗を避け、一番食べたいものを選ぼうとすると、慎重にメニューをチェックしなければいけません。まず、掲載されているメニューすべてに目を通すことが必要です。すべてに目を通すだけでも大変です。メニューの数が多ければ多いほど一通り見るのに時間がかかる上、比べるのも大変になります。料理の味や食べているところをイメージして、どちらの方が良いか検討します。頭の中でトーナメント戦が繰り広げられ、決着がつくまでに時間がかかるのです。メニューを開いてあれこれ迷うのは時間の無駄です。メニューを開いて直感でピンときたらさっと決めましょう。メニューを一通りチェックしません。最初に美味しそう。これが食べたい。と思ったらそれで決定です。パッとメニューを閉じ、以降のメニューは見ません。自分の中で最初にピンときたものが正解というルールにしておきます。そうすれば注文のスピードが格段に速くなります。あれこれ迷うことがなくなり、まさに一瞬で決められるのです。後からもっと美味しそうな料理を見つけるかもしれませんが、それでもいいのです。もっと美味しそうなものを見つけても気にしません。気になって仕方ないなら次回のお楽しみということにしましょう。またそのレストランに足を運ぶ理由になり、未来の楽しみを作ることにもなります。これは決断力のトレーニングにもなります。レストランの注文を通して即断即決の力を鍛えておけば仕事でも活かされます。レストランでメニューを選ぶときは最初にピンときたものが正解というルールにする。無駄な時間を減らす30の方法。その28。必要なレベル上げは OK。不必要なレベル上げは NG。ロールプレイングゲームではキャラクターのレベルを上げなければいけない場面があります。いわゆるレベル上げです。レベル上げは退屈な作業です。レベル上げが好きな人はいません。かといって避けて通ることもできません。強力なボスを倒すためや巨大なダンジョンを突破するためにはキャラクターを一定レベルに上げておく必要があります。ここで大切なのはどこまでレベルを上げるかです。強力なボスを倒すため、巨大なダンジョンを突破するためといった理由があるのならいいのです。そこにはイベントクリアという明確な目的があります。イベントをクリアするためにキャラクターを一定レベルまで上げることが欠かせません。レベルを上げる目的がはっきりしているならレベル上げに時間を費やすことにも意味があります。しかし特に理由も目的もなく、ただひたすらレベル上げに時間を費やしているなら要注意です。レベル上げはその気になればいくらでも時間を費やせます。これはやりすぎです。無駄な時間であり自己満足に過ぎません。こういう人はゲームのキャラクターのレベルが上げることに喜びを感じています。キャラクターに自分を重ね合わせるとイベントクリアに関係なく少しでもレベルを上げて強くさせたい気持ちが生まれます。一生懸命になるのはいいのですが、それはあくまでゲームの中の話です。忘れてならないのはゲームのキャラクターと現実の自分とのギャップです。どれだけゲームのキャラクターのレベルを上げたところで現実の自分のレベルは一つも変わりません。何も変化がなく何も成長していません。強いて変わったことといえば膨大な時間が失われたことくらいです。どんなゲームでもいずれ飽きてやめる時がやってきます。ゲームをやめた時、それまで費やした時間の割に現実の自分は何も変わっていなくて唖然とすることになります。あれだけ費やした時間は何だったのだろうと膨大な時間を費やしたことに空虚感を覚え悔やむことになるでしょう。キャラクターのレベルを上げたところで現実の自分が変わっていなければただの自己満足に過ぎないのです。イベントクリアという目的があってのレベル上げはいいのですが、闇雲なレベル上げには要注意です。必要なレベル上げは OK ですが、不必要なレベル上げは時間の NG なのです。ゲームでキャラクターのレベルを上げるとき、必要以上の時間を費やさない。無駄な時間を減らす30の方法。その29。いじめをしたところで何も成長しない、誰も幸せにならない。いじめが社会問題になっています。自分より弱い立場にいる人を肉体的精神的な苦痛を与えることで苦しめます。言葉、暴力、無視、強要、仲間外れ。子供の世界だけかと思いきや大人の世界でもいじめは少なくありません。学校や職場など今まであなたの周りでもいじめを目撃したことがあるかもしれません。賢明なあなたはいじめをしないでください。いじめに加担することも NG です。いじめは単なる弱い者いじめです。一瞬の快楽で終わるだけです。いじめをすればするほど私は残念な人間ですと公言しているのと同じことであり、これほど格好悪い姿はありません。いじめは成長をもたらしません。弱い者をいじめるのは時間とエネルギーの無駄遣いです。どれだけいじめをしたところで将来何の役にも立ちません。学びも進歩も何もなく、そこにあるのは虚無です。いじめをしてマイナスはあってもプラスはないのです。いじめをしたところで誰も幸せにしません。誰かを笑顔にしたり喜ばせたり感動させたりすることはありません。そこにあるのはひたすら負の感情だけです。恨まれることはあっても感謝されることはありません。いじめをすればするほど人間関係の孤立を深めます。周りにいる人はいつか自分もいじめられるのではないかと不安を覚え、関わりを避けようとします。いじめている人には誰も寄りつかなくなり、寂しい思いをすることになります。近寄ってくる人がいても悪い人たちと誘惑循環に陥るのです。いじめた側はいじめたことを忘れても、いじめられた側は一生覚えています。恨みを買うといつか思わぬ形で仕返しをされることもあります。後々自分の人生に暗い影を落としてくることも覚悟しておかないといけないのです。いじめの根本にあるのは心の弱さです。弱いのはいじめられる側と思われていますが、実際は逆です。いじめる側の方が弱いのです。いじめる側は弱いことを悟られたくないので、いじめることで虚勢を張り自分を大きく見せごまかそうとしています。いじめたところで弱い自分の解決にはなりません。いじめをしたところで自分の弱さをますます証明することになるだけです。いじめをするのは時間の無駄でありエネルギーの無駄です。自分より弱い人がいてその人に腹が立ち、いじめをしたい衝動に駆られてもぐっとこらえてください。いじめをする時間と労力があるなら自分がやるべきことに取り組むことです。自分の成長や幸せのために建設的なことに打ち込んでいきましょう。お金も時間もエネルギーも無限にあるわけではありません。リソースは限られています。勉強をしたり仕事に打ち込んだり趣味や遊びを楽しんだりした方がはるかに建設的で自分のためになります。いじめは愚か者のすること。自分と約束をしてください。どんなことがあってもいじめをしないと。 貴重な時間も労力は愚かな行為に使うのではなく、大切なことに使っていきましょう。いじめをしない。無駄な時間を減らす30の方法。その30。ぐずぐずしている自分がいたら、こう言い聞かせよう。今すぐやれ。やる気が出ない。なかなか重い腰が上がらない。やらなければいけないと分かっているのに、面倒くさくて手をつけられない。ぐずぐずしている自分がいたら、次の言葉を自分に言い聞かせてください。今すぐやれ。と。できれば声に出して言い聞かせたい。心で思うだけでもいいですが、それだけでは漠然となりがちです。しっかり効果を出したいなら声に出すのがベストです。声に出すことで自分が発した声を自分の耳で聞くことになるため、より強く意識に働きかけられます。一瞬で気持ちがビシッと引き締まり、重い腰がスッと上がるのです。人から今すぐやれと命令するのは抵抗があっても、自分で自分に言い聞かせるなら抵抗はありません。あなたには自分で自分をコントロールできます。力強い言葉を言い聞かせ、自分のやる気を引き出し、行動力を高めましょう。ぐずぐずしている自分がいたら声に出して今すぐやれと自分に言い聞かせる。無駄な時間を減らす30の方法。まとめ。その1。いつまでも助走ばかりするのではなく、勢いがついたら勇気を出してジャンプする。その2。To be all リストを作って終わりではなく、きちんと実行に移す。その3。大きな仕事や複雑な仕事は、きちんと計画を立てた上で取り組む。その4。完璧な準備ではなく、7割の準備を心がける。その5。時間がないと思い込んでいるだけではないかと振り返る。その6。仕事の着手を早くする。その7。仕事の時も休憩の時もメリハリをつける。自分の中でオンオフの区別をきちんと管理する。その8。品目が少なくても買い物リストを作ってから買い物に出かける。その9。これから教えますという雰囲気になったらすぐメモ帳を取り出し、いつでも書き留められるよう構える。その10。複数の仕事を進める際はマルチタスクよりシングルタスクで進める。ただし、クリエイティブな仕事は例外として考える。その11。ぐだぐだ言い訳をせず素直に自分の非を認め、さっと謝る。その12。依頼された仕事の進め方がわからなければ時間を置いてから聞くのではなく、依頼された時点で聞く。その13。落ち込んだ時のルーティンを決めておく。その14。イライラしそうになったら、イライラするだけ時間の無駄と自分に言い聞かせ、普段の自分を取り戻す。その15。使い終わったものはきちんと元の場所に戻す。その16。まだ起こってもない未来に不安を募らせるのはやめる。ぐだぐだ悩むくらいなら目の前のことに集中する。その17。前提条件はブツブツ文句を言うのではなく素直に受け入れる。その18。本を買おうか迷うことがあればとにかく買ってすぐ読み始める。その19。体の調子が悪くなったら根性論で無理をせずすぐ病院に行く。その20。どうしても解けない問題はむやみに時間を費やすのではなく、さっさと回答と解説をチェックする。その21。睡眠時間は十分に取る。その22。行きたいお店があるならもたもたしないで今すぐ予約を取る。その23。水回りは汚れたらすぐ拭く習慣をつける。その24。新しい分野を学ぶときは最初から応用レベルの分厚い本に手を出すのではなく、基礎レベルの薄い本から始める。その25。定期的に購入しているものは定期配送サービスを利用する。自宅に不在の時間が長いときはおきくばサービスを利用する。その26。シャワーより湯船に浸かる。その27。レストランでメニューを選ぶときは最初にピンときたものが正解というルールにする。その28。ゲームでキャラクターのレベルを上げるとき必要以上の時間を費やさない。その29。いじめをしない。その30。ぐずぐずしている自分がいたら声に出して今すぐやれ。と自分に言い聞かせる。